東京の暑さ、本当に慣れないね。
すごいだろう。
いや、あのね、本当に、距離だけで行ったら、だって道のりで100キロぐらいなもんなんですよ。
あ、はいはいはい。
まあもちろん標高は違うっていうのは何度も話してるけれども、うんうん、まあもちろん暑いし、ずっと外にいてね、うん、俺もそれなりにやっぱ、ああ、これちょっとやばいかもみたいな感覚もあるんですけど。
でしょうな、うん。
今日。
はい。
収録日が一応7月の23日に撮ってて。
うん。
昨日帰ってきてるんですね。
おかえりなさい。
で、22日の昼間、うん、まあちょっといろいろこっちでやらないといけないことがあったんで、いろいろ動いてたんですけど。
うんうん。
外に出て。
うん。
あ、まあ明らかに違うなっていう感覚があったのはもちろんそうなんだけど。
絡みつく湿気がね。うん。
それもそうなんだけど、単純に本当に気温が違う。うん、
あ、気温が。
うん。外に立ってて、
うん、
呼吸がマジで大変に感じるぐらいの暑さ。
ああ。
って感じがちょっと俺の中であって。
もう吸いたくねえみたいなね。
そうそうそう。でもそんなわけにいかないしねっていうのももちろんあるんだけど。うん、そのだから汗の出方もなんかもう団地に違うなみたいなのもありましたけれどもね。うんうん、いや、本当に、ちょっとね、あの、熱中症にね、ちょっとかかったであろうみたいな症例がある事例何人もいて今。
あらあらあら。
本当にちょっとお気をつけいただきたいなっていうところと、
うん、
一応これが配信されている日ベースで言うと、
うん、
私もちょっとその、一応任務を一旦終えまして、
はい、
東京に帰ってきてるタイミングでございます。
うん、
本当にね、この番組ね、ゲームの話をするっていう中の間の2割ぐらい毎回俺のあの This is 忍者の話ばっかしてますけれども ね、
うん、
まあそんな感じでまあちょっといろいろありまして、
はいはい、
任務を一旦繰り出していただいて、うん、東京に帰ってきてるタイミングのはずです、
おそらく、
うん、まあお盆にまた行くんでね、
うんうんうん、
まあそういう形で少しずつなんか機会があったらまたお話できたらなとは思ってはいるんですけれども、
ほいほいほい、
本当にちょっと何度となく気をつけてとしか言いようがないんですけどね、
ね、まあ毎年言ってることでございますけど、
うん、はい、うん、体ね、壊してしまったら終わりですから、本当。
全くだ。
はい。
うん。
これはね、次回を込めてちょっと言わせていただきます、
本当
に。
そうだね。
はい。ということで、リスナーさんからね、コメントいただいておりますので、今回ね、ちょっと X の方、紹介させていただきます。マヨモカ40さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
インフェルノ、こんなもんか、ってたっさんかっけーっていうコメントと、
うん。
あとフェルガラの誓いしか知らなかったけど、ベースは横スクロールアクション RPG だったのねっていう、うん、その俺が前話してたね。
あ、はいはいはい、はい。
原作の話と、
うんうん。
あと、ハッシュタグいっぱいあるんだけど、
お
マヨノカさんからのね、ハッシュタグの中で、
うん、
こんなセリフ一生言えねえわっていうコメントも。そうそうそう。実際のところね、
う
んうん、他のコメントで実際そのフェルガラの誓いをやった時の、そのインフェルノの難易度の、感覚、皆さんどう思いますかっていうのは、はいはいはい、そこまでいただけてるわけではないんですけども、うん、俺もマユモカさんにベットします、これ。
そうか。
なんだろうな、その、うん、もっともっと難しいゲームはあるのはもちろんあるとは思ってるんだけど、
うんうんうん、
ちょっと心が折られるぐらい大変やなって思ってる感覚も俺はあったと思うのね。
ああ。
ちょっとまあ、収録から空いてしまったけど、
うん、
実際やってた感覚で、他にもさ、難しいゲームはあるっていう感覚があるのはもちろんあるとして。
うん。
どうだろう、難しさのランクで言ったら、過去やってきたゲームと比較するとどうなの？
下から数えてこ早いんかな。
うお
ぉわかんないよ。
マジで？
わかんないよ、うん。
はいはいはい。
パッとだからね。
うん、うん、まあもちろんね、むずさが売りのゲームもいっぱいあるしな。
そうそうそうそう。う
ん、まあ特にたくさんね、
うん、
気分転換って言ってソウルシリーズやれちゃう人だからな。
そうだね。
っていう話で言ってしまうとちょっとキリがないのかもしれないけれどもね。
うん、そうそうそうそ
う。うん、みたいな感じのコメントもいただいておりますけれどもね。でもさ、うん、ファーストシーズンをそう、ちょっと彷彿させるような話題結構してきたじゃん、ここ最近。
あ、はいはいはい。
それをやった時にさ、ファーストシーズンのリクエストってさ、
うん、
その今みたいにダイスっていうランダム性じゃなくてさ、
うん、
リクエストいただいた中から俺らがやりたいのをアンケートで決めてたじゃない？
あ、そうね。うん。
でもさ、その中でのある中では、2週間っていう期間が決まっているから、
うん、
2週間丸々使ってギリギリクリアできるゲームめっちゃ来るみたいなの結構あった流れだった。
あったな
ぁ。か、俺がやりたくねって言ってる人がめっちゃ来るから。
そうそうそう。
っていう意味で言うとね、
うん、
なんかそのゲームのチョイスの仕方自体も結構いろいろ変化があるなとも思いつつね。
そうだね、
うん。うちらの場合、今回に関してはね、うん、ランダムでいろいろ候補ボコボコって詰め込んだ中で一番最後に俺らが知るっていう状態になってるから。
そうだね。うん、
いざ決まってみた時に後悔するっていうゲームも正直あったじゃん。
まあ。
言ってしまうとね。
そこは否定しね。
まあそういうのも、なんか次やるゲームがどんなゲームになりましたかっていうのもちょっとね、エンタメとして皆さんに楽しんでいただきたいなという、番組でもありますので、
うん、
本当に気兼ねなくね、皆さん、コメントいただければ幸いでございます。ちょっとね、また今後、 今の私の生活スタイルとはちょっとまた変化がありつつの、番組進行となっていきますので、その辺もね、報告していけたらなと思っておりますのでね、また今後ともよろしくお願いをいたします。番組情報やアルファグッズなどのサービスは、エールヘイラジオで検索お願いいたします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージ戦にプレイ時の感想などを話していこうという番組でございます。
節目の回も近づいてまいりました。229号店。こちらのソフトをご紹介いたします。
ヒューマンリソースマシーン。
プログラミングの知識は皆さん、終わりでしょうか？お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組のリスナーさんで、
はい、
いわゆる SE と呼ばれる職種に就いた経験のある方だったりとか、
エンジニアの方ですか？
そうそう、システムエンジニアのね、はい、うん、あとはプログラミングを実際に履修して知識を、
うんうん、
得たことがある方、
うん、
何人いらっしゃるかちょっと正直わかんないんですけれども、
はい、
我々二人とも、
うん、
その履修をしてこなかった側じゃないですか、
うん、
プログラミングってこうなんだって、多分でもこれって多分勘違いも入る気がすんだよね。一つのゲームのさ、うん、動きとして見てるだけだから、
うん、あ、そうね、
あくまでプログラミング打っちゃいるけど、
うん、
その決められたものを打ってるだけだったりするからさ、うん、実際のところさ、プログラミングは困難なんだって思っちゃうと、
うん、
多分これまだ入り口にも入ってないレベルだと思うんだよ、ね。
だろうな。もう入門も入門どころでも、
う
ん、
そうそうそう、
話ではないんだろうな。うん、
ただちょっとでもこんなものをイメージしてくれたらなぐらいの感覚でいたとして、
うんうん、
昔のゲーム、まあ今のゲームもそうなんでしょうけど、
はい、
カスタマーの返信側でさ、
うん、
ここにこういうバグが発生しましたっていうさ、
報告
があったりだったりとか、昔の場合はそれを使った裏技があったりしたりとかってのもあったじゃないですか、うんうんうん、あ、バグって起こるもんなんやなっていうのはなんか実感として分かったよね、
う
ん、
そうだね、う
ん、これを要はまあもちろんさ、感覚的にそう映像を動かしながらプログラミングがもう組めるようになってるようなソフトウェアとかもあるのかもしれないけど、
うん、
これをじゃあ行を打ち込むっていう意味での感じでやっているのであれば、
うん、
そりゃどっか道が見間違えるよなっていう感覚もある、
うん、そらバグも発生しますよっていうね、うんうん、
もちろんだってさ、作ってみた結果さ、
うん、
予期せぬ挙動を示すってさ、それってやっぱテストしてみないことにはわからないじゃない、
うん、
だからデバッカーっていうさ、ゲームの仕事があったりとかさ、
そうね、
するわけで、
うんうん、
まあそれがもちろんそれがバグとして、要は排除しきれてないところを使って、うん、それを使った上でさ、
うん、
いろんな裏技として認知されてしまった作品もまああるじゃないですか、
うん、新しい遊び方としてね。
そうそうそう。俺それでまあ、どの作品か言いませんけど、
お
クリア、ゲーム開始からもう2分ぐらいでエンディングに行けるゲームとかよく知ってるし。
よう聞くね、それはね。
そうそうそう。
RTA とかでね。
そうそうそう、ね。そのバグのルートを使ったリクレーションがありますみたいなあったりするやん。うんうん、なんでこんなこと起こんねやろなって思ったら、
うん、
そんだけ複雑なものを入れてんだなっていうことなんだよね。
そらね。だってこのゲームに関してはさ、
うん、
単純なものですら我々クリアするの苦労するわけですよ。
そうそうそうそう。
そら複雑なね、ゲームのやつだったらバグも発生しますよ。
そうそうそう。だから、これって、いわゆるその知識がある人と、
うん、
全く知らない人でそもそも遊び方自体が違うんじゃないかっていう。
そうだね。
まず。
それはあると思う、うん。
で、そういう意味で、じゃあこれのプログラミングを使って、うん、じゃあこれからゲームを作ろうと思いますって、もしかしたら思う人もいるかもしれんやん。特に今さ、そのいわゆるインディーゲームのさ、
うん、
そのいわゆる開発環境すごい幅広く増えてきてるじゃないですか。
そうね。うん、
これもまあインディーゲームとしてはインディーゲームではあると思うんだけど、
うん、
そういう意味でのなんかその、発想的な 勝利みたいのもあるよね。
そうだね。
そうそうそう。うん、実際に、ゲームの中で、プログラミングして動いてるっていうものを作ってんだけど、
うん、
それ動かすものを作るゲームって、まあもちろん、あったのかもしれないけど、
ねえ、なんだろう、うん。ゲームの制作過程をゲームにしましたっていう、ね。
みたいな感覚に俺らは思ってます。うん、要は、知見のない側としてね。
そうです。
うん。はい、で、結果、
うん、
あ、こういうことをして、こう間違えるとこうなるんだっていうさ、
うんうんうん、
ものもあったりするわけですよね。うん、それが、途中で、動かなくなるバグもあれば、あらぬところでずーっと全く意味のないことを続けてるっていうこともあったりするわけですよ、このゲーム。
ループに入っちゃったりとかしてね。
そうそうそう。俺だから、とりあえず、公式を組んでみて、
うん。
長えな、このステージって思って、結構な行数組んでさ、
おうおう
動かしてみた結果、
うん。
ずっと待ってんの嫌だからさ、早送りできるじゃん、このゲーム。
うん、うん。
とりあえず、早送りして、どこかでエラーが出るまで待とうと思って、
うん。
とりあえず、それそのままさ、ゲーム行ってさ、トイレ行ったんですよ。
おうおうお
う。うん。帰ってきたら、
うん、
止まってねえのよ。おれってなって。
バグですよ
。まあ、みたいのがあるんだろうなっていう。うん、だから、いわゆる途中で止まってしまった場合は、じゃあそれ表現としてどうなるのかとかだったりとか、
うんうんうん、
逆に、全く関係ない計算をし続けることで、じゃあそれは挙動としてどうなるのかっていうのが、
うん、
まあ、もちろん作品としてそういうのがもし起きた場合、RPG だったらどんな感じのバグになるんだろうなみたいな、なんかすごいイメージがね、膨らむ感じのゲームかなっていうのもあったりするんですよ
ね。
まあ、
うん、
まあ、もちろん我々ね、ほんと消費者側としてほんと無責任なことばっかやってきてますからね。
ね。
シャビリテ側として。だからこういうのがなかったらよかったのにとか俺言ったことないけど、この番組で。うん、でも実際この手でやってみて、じゃあそれをやるためにじゃあどんだけのプロセスが必要なんですかとかっていうのを、なんか間接的に知ってしまったから、いやー。
ね、勝手なこと思ってたなーってね。
そう。多分それ、もし作り手側の人がさ、そんなことさ、
うん、
見たときにさ、どう思うんだろうなっていうさ、なんかちょっと、別のことをちょっと考えてしまったよね。
うん。
で、このゲームをやったことでなんかそういう新しい視点があるとかもあるのかもしれないけど、
うんうん、
このゲームをまずゲームとして楽しもうとする、にあたって、
うん、
これもこれでね、またちょっとね、ものすごいなんか特徴的な遊び方になったんじゃないかな感が俺の中であって。
ほうほう。
でも、これまだね、やってない人がいるから絶対リスナーさんの中に。
うん、
まずどのようなゲームなのかを知っていていただいて、我々がどんなことをやったのかね、ちょっと存分に聞いていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
このゲームをクリアすれば、あなたもプログラマーになれるかも。あなたはとある会社の新人プログラマー。小さな従業員を動かして、上司から与えられる様々な課題を解いていきます。ヒューマンリソースマシーンは、2015年10月に、Steam をはじめ、各種プラットフォームやスマートフォンアプリでもリリースされているパズルゲームで、気軽に挑戦できるようになっております。与えられる課題は約40問。一つクリアすることで次の課題が与えられます。今作の課題は画面左側に表示されているベルトコンベアにランダムに運ばれてくる数字や英字が書かれた箱を限られたプログラムを使用して答えを導き出し、右側のベルトコンベアに全ての箱を移すとクリア。例えば3つの箱に書かれている数字を全て足した状態の箱を作ったり、5と書かれた箱から0まで一つずつ減算した箱を作り出して移したりと様々で、課題が進んでいくごとに普段聞き慣れない用語やプログラミングならではの方法で計算式を作成したりと、パズルと銘打っていても実際にプログラミングを行っていると言っても過言ではありません。ステージごとに使用できる命令を組み合わせて答えを導き出していきましょう。今作の特徴は今述べたように、実際にプログラミングを行うようにパズルを解いていく、学びながら遊べる作品となっており、実際に組み込んだプログラムはどのように動作するのか、リアルタイムで確認することができます。あまり難しく考える必要はなく、未経験者でも進めていけば容易にルールを理解することができるでしょう。そして、出力したプログラムの通りにキャラクターが動いていき、もしエラーが起こった際も間違いがすぐにわかるように設計されています。プレイしてみてどのような動きをするのか試してみてください。 そして今作の課題には、上級者向けに、プログラム行数目標と、ステップ目標のやり込み要素があります。結果的に答えが導き出せていれば、ステージクリアは可能なものの、結果は OK でも、不必要な工程が入っている場合があります。その際は、プログラムのブラッシュアップをすることで、少ない命令で、かつ高速で処理できるようになります。まずは試しにクリアを目指し、そして内部処理をさらに突き詰めていく。コンピューターの演算を人間が行うヒューマンリソースマシーン。実は現役プログラマーでも骨太な作品と評価されている奥が深いパズルとなっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
このゲームを、
うん、
まあ、最初はそうでもなかったんだけど、
はいはいはい、
ある程度、
うん、
中盤行く手前ぐらいからかな、
おう、
ある一つの疑問が浮かんだんですよ、このゲーム。
疑問、はい。
果たして俺は、
うん、
本当にゲームをやっているのかと。
何をおっしゃいます？ゲームやってますよ。大丈夫です、大丈夫です。
一個聞いていいですかね。うん、タサンさ、
はい、
このゲーム、売れてる最中さ、
うんうん、
本当にさ、うん、本体持ってるだけで全て解決できましたか、このゲーム。
本体だけでやったよ。
あ、マジで。
やったよ。
俺、一週間過ぎたぐらいからかな、
お、
100円ショップに行ってね、
うん、
メモ帳を買ってきたんですよ。
いいですね。なかなかいいじゃないですか、そういうの。
課題出された時に、
うん、
まず何をしたらいいのかっていうのを書き出さないともう分かんなくなってきて。
ああ。
うん。
うんうんうん。
で、例えばだけど、まあ、その、何を、まあ、ゼロを区切りにして何かをジャンプさせるとかっていうのを、
うん、
メモにまず書いてって、まず何をしなきゃいけないのかっていうのをバーってズラズラズラって書き出したんですよ。一個の課題ごとに。
この課題を達成するために必要なこと。
そう。
うん、
をやったときに、
うん、
ただでも書いてても、結局そもそもその俺の理論が合ってるかどうかもわかんないわけも。
あ、まあね、うん。
で、途中で区切るじゃない。
うんうん。
まあ、ここまでにしとこうって言っても、次の課題見たときに、
うん、
やっぱどうした方がいいんだろうなっていうのをまず書き出すわけ。
はいはいはいはい。
でも、もう今日はもう、次の日に回そうって思って、
うん、
次の日、見てメモ帳見直すの。
うん。
もう俺は何を書いてたのかさっぱり覚えてないわけ。
昨日の俺よってなる。
そうそうそう。っていう感じで、
うん、
まず、作品に触れる前に、メモ帳があるんですよ。
まずは？
そう。果たして俺は、これは何をやっているんだっていう。
いいですね。なんか昔ながらの謎解き芸をやってる感じですね。
そうそうそう。なんか方眼紙を取り出してマッピングをするとかじゃなくて、
うんうん、
まず大前提として、このステージは何をしないといけないのかっていうのを。
ああ、はいはいはい、はい。
まず一回、アナログでアウトプットしないと、もうわからんのですよ。
うんうんうん、いやでもそれはいいかもしれないね。
そうそうそう。うん、なんか、だからそういう意味で、
うん、
そもそもの普段触れているゲームと全く違うことやってっから、なんで、あれ俺これゲームをやってるんだよね、みたいな感覚になっていったわけ。
まあでもそれも一つのね、ゲームの遊び方ってことで。
そう。
はい、
で、
うん、
もう途中で、もう何やっても分かんなくなってきたから、うん、もうしょうがないと思って、本当はね、こんなんやっちゃダメだと思うんだけど、まず、ヒューマンリソースマシーン、
うん、
コツっていうのでググったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
とあるブログが出てきたんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。
うん、
実際の現役のプログラマーがやっても難しい問題いっぱいありますって書いてあって。
ああ、そのコメントはあれだな、自信になるな。なるほど、なるほどってなるね。うん、
ただ、だからパッと見ただけで求められるほど難しい、
うん、
あ、簡単な問題ではない。っていうことと、
うんうんうんうん、
で、このヒューマンリソースマシンの作中にあるプログラミングのコード自体も、
うん、
これで全部じゃないってことなんだよね。
ほうほうほう。
そもそも初期の課題からしても、
うん、
その使えるコードが少しずつ増えていくじゃない。
うん、そうね。
だから、うん、そういうのも込み込みで、この限られた中でじゃあどういうコードを組めばいいのかっていうのを考えていくのが前提のゲームになってくるから、
うん、
だから実際の現役の、要は、エンジニアの方でも、
うん、
頭をひねらせるような問題もあるよっていう。
やれることこれだけしかねえのかってなるやつね。
そうそうそう。なので、 そういう意味でのスタート地点的にはね、だいぶ違かったりすると思うんだけども、
うんうんうんうん、
特にリスナーさんでね、ね、SE 経験のある方のね、
はい、
X のポストでね、
うん、
オラの昼休みが仕事になっちまったって言って、ヒューマンリソースマシンを購入したリスナーさんがいてね。
いいですね。はい。
俺はちなみにアナログでまず一回コードを書くとかじゃなくて何をしたらいいのかっていうのをめっちゃ書き出せたけどっていう。
うん。あ、でもその方がいいかもしれない。
なんかね、自分の頭の中でイメージできることって、うん、もちろん俺のキャパシティの問題ももちろんあるんだけど、一回アウトプットしとかないと。
うん。
忘れる。
ああ、でもな、俺も頭の中ごっちゃごちゃになったもんな。
うん。で、途中でも本当どうしても解けないなってなった時は、うん、攻略記事正直見た。
はいはいはい。
ただ答えを見たわけじゃなくて。
うんうん。
なんで、その場合の楽しみ方として、うん、今や、取り組んでいる問題の、2問ぐらい先の、答えを一回パッと見て、
はいはいはい。
こんなことをやってんだなっていうのをパッと見て、元に戻ってきて、これより難しい行動を組んでることはねえだろっていう。
ある種の基準としてね。
そうそうそう。
はいはいはい。
なんかそういう意味でちょっと心の安寧を保ちながらやったから。
まあでも、ちょっとヒント探すとは、した方がいいかもね。
たっさん、ちなみに全部それを何、うん、自分の脳内だけで終わらせたの？
脳内だけでって言ったらあれだけど、まあそうね。考えながらやってたよ、ずっと。
攻略記事とかを調べたりも一切しなかった、
うん、してないしてない。
マジで、うん、よくそれで素因数分解を除いて全部やったな。
素因数分解もわかんない。
うん。ちなみに、うん、素因数分解はそもそも俺定義を忘れてるから、今もう。何をしてるんだっけってなってるから。
授業で実際習った時にさ、うん、こんなん使わねえだろうって思ってたけどさ、うん、まさかこんなとこで使うことがあるさ、あると思わねえからさ。
まあね。なんで、そもそも素因数分解って何だったっけぐらいのもうね、うんうんうん、俺の脳のキャパになってますよ、今。
そうですな。
正直なところを言うと。あと、これで、いわゆるその問題が解けたとしてコード組んでさ、
うん、
一回さ、課題戻るとさ、
うんうん、
その答えが出せたコード一応さ、残してくれるじゃないこのゲーム。
ああ、はいはいはいはい。
でね、
うん、
そういうのがあったせいで、あ、こんな感じなんだねって自分の中でどんどんどんどんその、飲み込めてきたタイミングで、
うん、
前の問題はこういうコード組んでてるっておさらいとして見ていくんだけど、
うん、
ある日気づくの。そもそも何の問題だったっけっていうことに。自分で計算式組めてんのに
。ああ、わかる気がする、それ。
終わったらどんどんところてん式に俺の脳のキャパからなくなってってんね。
ところてんみたいだね。
そう、本当に。いや、だから、
うん、
俺の記憶の中にどんだけこれが残っているか正直わからないけど、
あ、
久々に、俺ちなみにここリス系だったから。
おー、リス系。
そう、リス系の過去あったであろう、うん、記憶をすべて思い返したとしても新しい経験めっちゃしたわ、このゲームっていう感じ。
いいですね。
いやー、ほんと大変だったなと思う。つうか、それ以上に、それをすべて調べずにやったタッサンにはマジで拍手喝采を送りたいと思います。
テレビゲームの中林。
プログラミングパズルというジャンルの今作。プレイヤーは直接社員を操作することはできず、すべて基本的なコンピューター処理をあえて人間が行うという高等無形な世界観で表現されており、愛らしく見えるグラフィックにブラックユーモアをふんだんに盛り込んだ作品となっております。初歩的なプログラミングも学べ、プログラミングの結果をその場で確認でき、知識を得ることで同じ演算結果でも内部では全く違う命令を組み合わせている場合もあったりなど、目に見えているようで実はそれを表現するためにはかなり特殊なことを行っていると思えるかもしれません。ゲーム内で行える命令はシンプルでかつ11個とかなり絞られており、値を取り出すインボックス、答えを出力するアウトボックス、一時メモリへ移動させるコピートゥ、出力するコピーフロムなど、一度実際に命令して動かしてみれば、どんな命令を下したのかすぐに理解できるようになり、その上で課題通りにするにはどうすればいいのかをプレイヤーは頭をひねることになります。四則演算のうち、足し算引き算は容易にできるものの、掛け算と割り算を行うには限られた命令では多大なプロセスが必要であったり、整数・複数の処理方法や、 ゼロを使って内部処理を区切ったりなど。パズルといえど、プレイヤーの想像力ではなく、論理的思考で計算式を作り出すなど、およそプレイヤーが無意識で行っているであろうことを明確に言語化しているような感覚に陥るかもしれません。課題をクリアするために必要な四則演算を行うために、一時メモリに必要数の箱を用意する。限られた命令で掛け算を行うためのプログラムを組み合わせる。他にも組み合わせたプログラムの間にジャンプ機能を使って一部だけをループさせたり、その場の入力中の数字によって次の命令へ進ませるなど、いざイメージ通りに動かせるかと思いきや、思わぬエラーを生み出してしまったりと、アクション要素は一切ない代わりに、自分の思った通りにキャラクターが動いてくれないという別の経験がこの作品で生じたりします。総合してやることはシンプルなものの、しっかり思考を働かせ、正しい命令を下せるか。パズルのようでもあり、シミュレーションを遊んでいるような気分にもなる個性的な作品が、今作ヒューマンリソースマシーンではないでしょうか。現在、さらなる並列処理も行えるようになった続編、セブンビリオンヒューマンズも販売中となっているプログラミングパズルの2作品。苦しくも達成感が人一倍大きいジャンルの作品となっております。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha. テレビゲーム仲間だし、元気に行こう。笑顔の笑い声響き渡る。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは nakabayashi@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さあ、次回235点。こちらでございます。
はい、
ニンテンドーワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会
あ、なるほど、
うん、
来ましたね。最近話題になっている作品ですよ、
ね、
ファミコン40周年のね、節目を迎えて、うん、過去出たゲームから、抜粋したシーンをね、
ね、
どのぐらいの速さでクリアできたりだったりとかみたいな。まあ実際にこれね、YouTube だったりとかで、公式でね、いろいろ発信されているゲームでもありますので、
うんうんうん、
結構見たことある方多いと思うんですけども。
なるほど。
我々が実際にそのファミコンの世界に足を踏み入れた時に、
うん、
どれぐらいの技前が発揮できたのかっていうものを、
ここでちょっと露呈されちまう。
はい。タッさんの X の
やめろやめろ
ポストがはかどりますね。ただ、これ収録されてるゲーム、我々ちょっと未経験のゲームもちょっといっぱいあるので、
ね、
どんなゲームをやってきたのかみたいなのもね、ちょっといろいろ報告しやすいかなとも思いますので、
ね、これきっかけでそっちに興味持つかもね。
うん。そう、レトロゲームが大好きなね、カジーとタッさんの ね、ポッドキャストですから。
はい。
はい。ぜひ皆さんもね、ちょっとチェックしてみてください。テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。ぜひ、ALFA ラジオでね、ちょっと検索いただいて、公式サイトチェックしてみてください。
お願いします。
そして、テレビゲームの中林 X の公式アカウント、ございますので、ぜひそちらの方もチェックお願いをいたします。それでは、235点、ニンテンドーワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
また会おう。次回のゲームは何にしようかな。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
大好きな中島達さんのショータイム。